黒学の
ブイトーキブラジオ。
大谷選手の2桁勝利2桁本塁打がついに監督のね判断によって、まあこれ以上は投げさせないよということで達成できなくなった、来シーズンに持ち越しだなんて出ておりましたが、まあこの辺ね、日本だったらどうなるのかななんていうふうに思うんですよ。日本だったらリリーフで出てきてね、勝ちそうな時にちょっと 2,3 イニング投げてね、無理やり10勝なんてやるんでしょうけども、まあその辺はアメリカ考え方が違う、まあ分業制がしっかりしてるっていうのがあるのかもしれませんけども、そのぐらいやってあげてもいいような気もするんですけどもね。で最近あの大谷投手に、大谷選手へのフォアボールね、ひどいですね。ほとんどフォアボールでしたもんね。昔って言うと大変ですが、私が小学校の頃、中学校の頃かな、アメリカのね MLB なんてのは本当に情報がそんなになくって、たまにやってくる助っ人外国人がね、日本の野球は逃げてばかりで、あんなの野球じゃないなんていうふうに言ったり、あと解説の方がね、アメリカはこんなことしないんだ、力勝負なんだなんてよく言っていましたけどもね、えこれ見ちゃうとね、あれもどうだったんかなっていうような気がしますよね。情報がね少ない時でしたから、やっぱり内心ね、日本人にホームラン王を取らせたくないだろうなっていうのはよくわかりますよね、その辺はね。まあ今年はこれで、無理かもしれませんけども、来シーズンはね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。なんせね、今まで誰も達成したことないようなことでしょうから、ぜひね大谷選手頑張って、本塁打を、ね、取っていただきたいと思います。最多勝でもいいけどね。この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってトコトコトコトコ下道ツーリングな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時は乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第201回のお話は、やっぱり廃線跡と自販機グルメは楽しいぞ。遠かった、いや本当に遠かったです。さすが未開の地群馬と飛んだ埼玉で紹介されただけあって、ハンター株ではさすがに群馬は遠かったです。今回のツーリングは千葉の大冒険を経て涼しくなったので、ここは一発長距離をと計画したんですが、そこで思い切って行き先をあの秘境けなし峠に設定しました。我が家からは約200キロ先、大丈夫かという気もしましたが、翌日が休みなので、まあ夜までに帰ってくればいいやということで計画したのですが、突然孫のおたっくんとまーちゃんが七五三のね前撮り写真を持って18時頃にやってくるっていうことが分かりまして、それじゃ間に合わないというか、ぜひ間に合わせるためにはそもそも何時に出発するんだということになりまして、けなし峠チャレンジの計画は断念。でもせっかく連休なので少し距離を短縮してあの近くまで行ってこようということになりました。そこで短縮すると言っても、そもそももうね2日前だったものですから、どこかに方向転換ね、群馬だったのを千葉にするとか神奈川にするとかいう余裕もなく、それならば帰りに寄るはずであった大志駅、太いにね子供と書くんですが、そこの廃線跡に行ってこようということになりました。でここはですね、けなし峠のちょっと手前、長野原駅から数分のところにあります。 Google で調べると約136キロ、おこのくらいなら大丈夫だなということで決定いたしました。しかしこの136キロ、実はこれが後でね誤算を生むんですけどもね。さてでは当日にちょっと時計を戻しましょう。曇り空の中の出発となりました。今回は雑誌編集者の方に引っ張りだこなフランコ亭ウンチーニ兄さんに教えていただきましたドリンクホルダーをエンジンガードにつけております。 しかしここでクロガクとんでもないミステイクを犯してしまいました。実はうんちに兄さんからはですね16ミリと教わってたんですが、直径ねサイズ違いを発注してしまいまして、エンジンガードのパイプ系25ミリを発注してしまいました。とってもゆるゆるプチプチとフルタオルをねパイプに巻いてがっちりと固定したはずだったんですが、やっぱり案の定走り出してすぐに振動でずっこけてしまいました。結局ですね30分ほど走りまして、国道254西武台高校近くの朝霞市で取り外すことになりましたけども、失敗でしたね。っていうかもともとですねこれ止めるボルトがノースリップっていうんですか、緩まないための細工してあるやつで、うちにある六角レンジで止めるだけじゃダメだったんですね。まあ、これちょっと知らなかったもんですから、ちょっと後日つけていただいた時に、別の工具が必要なんだよということが知りましてね、あじゃあっていうことになったんでしょうがなかったんだなということにもなりました。さてそうやってねドリンクホルダーの方を取り外しましたけども、まあそんなことで、あそうだこれならばと思ってね GoPro を動かす時間と気分を取り替えました。やがて川越富士見有料道路、今はね国道254の富士見バイパスとなりましたが、こちらに入って順調にすっ飛ばしていきました。川越市川島町東松山と小雨の中を走っています。天気予報は雨じゃないのにと下を向きながらも、東松山市ナンバーの原付が2車線のね右側車線を走るのに、おいおいおいそれでいいのか、しかもお前サンダルだろうと思いつつ、柏崎という交差点から県道27号線国道407号線へ分岐し出しました。村岡という交差点があるんですが、ここがですねちょっと難しくて、ちんぷんかんぷんながらも車線を間違えそうになりましたが、なんとか407号をね無事入れまして、ここぜひ気をつけてくださいと、まあなかなかねいる方はいらっしゃらないかと思いますが、407号で村岡の交差点で熊谷方面へ行く方ね本当に分かりづらいです。ぜひ気をつけてください。まあ、ナビの画面があれば大丈夫でしょうけど、私みたいに音声だけだと、ああどういうのこれっていうような感じになってしまいますんでね。さてそうやって荒川を渡りまして熊谷駅、正確に言いますと秩父鉄道ね上熊谷駅近くの跨線橋を登って新幹線をくぐって湘南新宿ライン秩父鉄道をまたいで直進です。熊谷といえば八木橋デパート、ね、有名な八木橋デパートの交差点なんですが、左折して旧国道17号に行きなさいよとナビは進めてくれるんですが、この道この辺は2車線なんですけども、ちょっと先ですぐね1車線になっちゃうんです。ですからこの道には入らずに直進、まっすぐ行ってしばらく行ったところで熊谷バイパスに入ります。この辺は国道17号線のねバイパスでして、ほぼ信号もありません。まるで先日のね北総線沿いの道路のようです。しかし1車線なんですね。この辺多分昔上部道路と言っていたあたりだと思うんですけども、それぞれね、上部道路がいつの間にかなんとかバイパスなんとかバイパスっていう風になりましてね、短くなったような気がするんですけど、この辺私のちょっと勘違いかもしれませんけど、ここの道ね信号がないのは大変助かるんですが、なんせ1車線なものですからトラックさんが前にいるともうダメですね。しかも雨がずっと小雨のまま、ほんと東松山あたりからずっと小雨だったんです。降ったり止んだり降ったり止んだり、でもさすがにもうダメだということで近くのセブンイレブンでカッパを着込みました。確か天気予報じゃね雨っては言ってなかったんですよ。まあ念のためと思って持ってきたんですが、今回だけは大正解でした。さてそうやってどんどんどんどん埼玉県を進んでいくと群馬県に入ります。県境になる利根川を渡る新上部大橋、ここを過ぎますと2車線の気持ちいい道路になってくれます。まあカッパ着ていますけどもね、2車線の上部道路、今度はしっかりとした上部道路ですが、これを走っていくと前橋市鳥取町の交差点に到着。へえ群馬なのに鳥取なんだ、でもなんで鳥取なんだろうなんてね、鳥取出身者の方は開拓したのかななんて考えながらも進んでいきましたけども、 この辺ちょっとね、この前橋出身の後輩に聞いてみましょうかね。やがて、以前タナックスさんのお誘いを受けて出店した吉岡町に入ります。道の駅吉岡では温泉があるみたいで、大きく建物に温泉マークが見えますが、考えてみたら朝ごはんがまだだった。よし、道の駅で食べるか。そうなんです、ここが誤算なんです。今までは V ストロム、この時はね、高速のパーキングで端っこでパクパクっと食べることができましたけども、下道となるとなかなかこうね、東京付近には道の駅がないものですから、かといってコンビニもね、この騒ぎですからイートインスペースがほぼ使えない。ですから朝ごはんは食べれないんですね。まあ、もっとも牛丼屋とかね、山田うどんとかによれば別なんですけど、今回はちょっと訳ありで朝ごはんを持参したものですから、食事が取れずに困ってしまいました。そこで道の駅でとも思ったんですけど、この流れのいいバイパスから見るとちょっと遠そうに見えたので通過したんですが、通過し終わった後この道を見たらね、道路からすぐそばでした。本当失敗です。何回失敗してんだろう。あ、そうそう、ここね、吉岡までの途中に1個道の駅太田もあったんですけどもね、太田は反対車線で右折して入らなきゃいけないっていうのもあったんですし、トラックが山のように止まってたんで、こちらもパスしました。で、通過した後、あ、そうだそうだ、温泉マークあったから帰り道に温泉に寄ろうなんてね、その時は簡単に思ってみましたけど、まさかあんなことになるとはね。で、しばらく進んでいきますと、関越道の渋川伊香保インターチェンジが見えてきます。おお、ここかと安心です。まあ、この辺はね、高速を降りてよく伊香保温泉とか八ッ場ダムの方へね、行ったことがありますので、もう知ってる道。高速道路から合流を受けてナビが左折を案内すれば、そうそうそう、この辺この辺、伊香保へ行く時の市街地のね、迂回路だよねなんとヘルメットの中でうなずきながら進んでいけば、県道35号渋川西バイパスに入ります。ここで突然練馬ナンバーのフィアット500と並走となってしまいました。なぜかね、向こうの方を先に行ってくんないんですよね、こっちはカーブなのに。で、左折すればアジサイ公園の看板を発見。アジサイが綺麗に咲く頃になるといいだろうなぁなんて思いつつも、直進すれば車線が狭くなって、道路の名前も渋川東吾妻線に変わります。やがて金井町に入れば上新道の金井インターチェンジ。ここでフィアット500さんは上新道へ右折です。まあ、上新道って上新越高速道路ではなくてね、本当の上新自動車道なんですが、私まっすぐ走っていました。上新道走れないと思いましてね、まあ、この上新道、正確には上新自動車道路、群馬県渋川市から長野県東御市へと至る延長80キロの地域高規格道路ということで、1994年12月16日に計画路線されたそうでございます。まあ、一部の標識ではね、上新道と略されております。開通式の日にはね、山本一太県知事の他に、小倉じゃないや、小渕優子ちゃんね、小渕首相の娘の小渕優子ちゃんもなんかやっぱり群馬ですからスピーチをしていたようですけど、でこんな上新道ね、さっき走れないと思って行っておりましたが、よくよく家へ帰ってきて調べたら走れたんですね。この時は仕方ないな、まあ上新道だからと思って県道35号を走っておりましたが、これがなんとガランガラ。やっぱり皆さん上新道に行くせいかもしれませんが、本当大正解です。この県道35号、実は初めてなんです。いつもはね、渋川から道の駅おもちの方を通って国道353号へ行きますので、結構混雑している道っていうイメージがあったんですが、それに比べてこの35号はね、県道という割には路面は綺麗です。山の中もうねうねと走っています。ハンターカブにとってはもうごちそうさまっていう感じです。もうヘルメットの中ではね、ニコニコです。カッパ着てなければね。どうやらこの道は国道とは吾妻川を挟んで対岸の道路のようでございました。ですからね、コンビニはありますし、そこそこ民家もあるので、変な言い方ですけど、道を間違えてないよということで安心しながら進むことができます。やがて吾妻川を渡ってカインズのあるつくの木の交差点で、数台前に先ほどのフィアット500を発見。 なんとそんなに離れなかったんですね。まあ、上新道の方も8キロということですから、まあ大した距離は離れないかもしれません。ちなみにここの月の木の交差点なんですけどね、すごい立派な景気が立ってるんですよ。ちょっと調べてみたら、月の日って木片に規則の木で、木って書くんですけども大阪の方にある高槻の月でいいのかな、近くのバス停もですね、月の木という風になってるんですけども、慶長11年って言いますか、いつ1614年、すでにねここの欅がね鬱蒼とした大樹だったそうです。まあ、その後、まあ、木がね衰えてきたっていうことで、主な幹の方は以前失われたようなんですけども、昭和35年1960年には6本の大枝が残っていたそうです。昭和の最後には4本が失われ、平成元年1989年の台風で残った2本のうち1本が折れてしまったということでね、1本だけだったんですけども、でもね本当見事なね木でしたよ。で、近くの案内板があるようなんですけども、昔を忍ぶように昭和初期のね勢いが良かった頃の写真も掲載されているそうです。もしよろしかったらこれ欅見に行ってください。そこで、まあ、県道35号から県道28号になって、その先で国道145号に入ります。もうこの辺になりますとね、おお知ってる知ってるっていう道、しかも一本道です。トラックさんが道幅いっぱいに走るので、どうしても渋滞となってしまいました。そんな黒角のハンター株を後方から忍者千さんがぐわんと抜いていきますが、まあトラックがいるので私より前には進めませんけど、右手にとっても大きな杉のある寺院を見て、こちらはですね神代杉、神代神の城のね神代杉と書いてありますけれども、調べてみると御台杉といってですね、大変立派な杉が何本も上回っているような神社だそうでございます。やがてナビが岩島駅前を左折と案内です。あれ、このまっすぐ行けるのになんで、なんて思っていたら、フィアットさんは直進、そうそう直進だよねと思ってたら、突然忍者さんが左折です。どうする黒岳、左折だと思って、そこそこのスピードからブレーキを踏んで、その時です、リアタイヤがロック、お尻がフラフラフラフラ、やばいこけると思いましたけども、なんとか持ちこたえてくれて左折できました。ダメですねこんな運転は。いくらハンター株がブレーキを強化してディスクブレーキになっているとはいえ、 ABS はフロントだけですからね、ほんととってもドキドキいたしました。まあそんなドキドキしている間に忍者さんにはすっ飛ばされてどっか行かれちゃいましたけどもね、せっかく目印にしようと思ってたのに、排気量の差は大きいです。この辺りで実は家を出てから140キロを過ぎていました。あれ136キロぐらいじゃなかったっけ。そうなんです、おかしいでしょ、毛無峠が200キロなんです。で、すでに140なんです。あと60キロ？草津温泉経由して万座の先よ。それなのにあと60キロぐらい？しかも目的地はまだまだ？だんだんこれ道を間違えて走ってんのではないかと不安になってきました。県道375号線は一車線ながらも走りやすい道なので、そんなドキドキも忘れながら走ったんですが、なんせ目印になる車もいないので、今度はのんびりと進みました。まずは道の駅吾妻橋が出てきます。ここまで来ちゃうと朝ごはんも目的地でいいやというか、早く着かねえかなが先になってしまいまして、立ち寄る気にもなりませんでした。やがて八ッ場ダムが右手に見えてきて、おお、ここまで来たと思ったら突然のお呼びがかかります。考えてみたらもうすでに9時過ぎ、自宅を出てから2時間以上、トイレ休憩もしておりませんので、そろそろお腹の方がやばい。河原湯温泉駅の看板を発見して、おお、河原湯温泉街ね、こちらも帰りには入りたいなと思いつつも、高崎方面左の看板を発見し、帰りは温泉に入って高崎かなぁなんと思いながらも、まだまだ先が見えないっつうことにドキドキドキドキ。吾妻川を再度渡って道の駅八ッ場ふるさと館に到着。 とりあえず休むかということで売買置き場の方行ったんですけれども、大変な混雑に並行しました。だって大きいバイクなのに目印のとこにちゃんと止めてくれないんですもん。1台が2台分止めてちゃダメでしょ、特にハーレーさんね。え、止められる台数少ないんだからちゃんと止めてもらいたいもんです。まあそんなことで、さてということで慌てて、子供じゃないですけどもね、チャックをつまみながら、トイレの方を走ったんですが、そんなことでトイレ休憩をしてですね、やれやれということで再度道を検索すると、あら、もうちょっとじゃないということで安心安心。でもね、さっきも言いましたけど、バイクが山のようにいるわけですよ。でしかもね、いろんなおじさんたちが、私より上のおじさんたちがタバコを吸いながらね、あじゃれこじゃれ大きな声でマスクしてんだから小さい声で喋れよと思いつつも、まあこんなところで持ってきた朝ごはん食べるわけいかないなと思ってサクッと再出発。そうそう、先ほどねカッパを着た時に GoPro を外していましたんで、ここで GoPro を再度セットです。今思えば渋川あたりでつけてもよかったんですけどもね。国道145号側の出口を出てと思ったら、先ほどのフィアットさんに、あれりゃ、ずいぶんあっちの道は混雑していたんだね。やっぱりトラックがいるとダメなのかもしれないですね。どうやら岩島駅前でドキドキしながらも左折したのは大正解だったようです。交差点を右折して県道375号線に戻れば、赤妻川に注ぐ白砂川の橋を渡って右折です。国道292号浅間白根滋賀爽やか街道に入ります。また山道のくねくねでウキウキです。そうは言ってもちょっと不安は残ってんですけどね。だって132キロで到着なんですから。もう何キロ過ぎてんだってわけですからね。この辺集落がちょこちょこと出てきます。6号ね、正確に言うと陸奥でいいのかね、6号なのかね、6に漢数字の6に合計の5と書きますか。訂正です、6号と言ってしまいましたが、正確には国でした。6つの村が合わさったようです。1889年、草津村となる以前に小雨、赤岩、生栖、大志、日陰、入山の6つのあざを合わせたことから国となったそうでございます。大変失礼をいたしました。路肩には花壇が整備されております。非常にいい雰囲気の道です。路面も綺麗で大変走りやすかったです。やがて旧大志駅駐車場入り口の看板を右側に発見。ナビはですね、なぜか700メートル先を大きく左折というふうに出てるんですね。駐車場ならいいじゃんここの方がと思って入ったんですが、これは大失敗。駅の上のヘリポートに隣接しているガダッ広い場所だったんですね。車なら鍵をかけているから安心ですけど、ハンターカブじゃ目を離しているのはちょっと心配ですので、再度国道に戻ってナビの言う通りに国道から大きく左折。坂を下れば思ったよりも道幅もある、まあまあいいような道なんですが、路面とね樹木がとってもひどいんです。おそらく旧道だったんだろうなと思って進むとやっと到着です。その名も旧大志駅。4時間は少しかかりました。162キロでした。何を勘違いしたのやら、136キロのはずが30キロも余計でした。でも考えてみればあと40キロで木梨峠ですから、1時間そこそこでとっつくんですね。でも片道オーバーか、考えるのはやめましょう。さて駅前広場から少し外れたところにある職員さんの軽トラの隣にハンターカブを止めて見学を開始です。
見学の様子とその後の帰り道は B パートへ。